OBS ラジオ一スタ火曜日です。
一スタカルチャー、このコーナーでは日常で気になる話題や生活で役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報などを専門の方々に伺っています。
毎月第4火曜日は対馬先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠一さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
こちらこそ。
もう2月も終わろうとしておりますが、
はい、
まあ、2月の初め頃には別府大分毎日マラソンもありまして、
はい、
ね、
寒かったですね。
先生も外にいらっしゃった。
そう、僕はあの別大毎日ウォーク出てましたので。
おー、はい、そうですか。何キロぐらい歩かれたんですか。
短い距離の方。
あ、
のんびりコースですね。
そうです、うん。とてものんびりではなかったですけど、きつかったです。
そのまんまマラソンの応援もね。
そうです。
確か別大国道の白木歩道橋付近にいらっしゃって。
そうです。
あそこの
白木を回って、まあ、田野田の方に戻るというコースだったんですけどね。ちょっとあそこら辺でちょうどね、もうエネルギーがなくなってですね。休んでたというか。
その時ちょうどバイクリポートの私が通りまして、沿道から声援をいただきました。ありがとうございます。
いえいえ。
そうだったんですね。
手振っていただいて。さて、今日はどんなテーマでしょうか。は
い、まあ、明日からもう3月ということですね。はい、まあ、3月にふさわしいテーマに関する相談です。
ほうほう。
3月といえば、これは卒業式ですよ。
そうですね。まあ、多くの高校で卒業式を行われますし、今日も一部の高校でね、はい、この後、10時から予定されておりますが。
さあ、そこでね、卒業式。男子の学生服の第二ボタンの伝説。これ、ご存知でしょうか。
そうですね。知ってはいますけども、私には全く関係のないイベントでございました。もうそんな、言葉を失われると本当にこう、ね、過去の傷をえぐり出されるような。
まあ、卒業式にですね、気になる男の子から、その第二ボタンをもらうとですね、まあ、恋が成就すると。まあ、そういうようなものなわけですね。
そうですね。甘酸っぱいな。
まあ、言い換えればモテる男子がですね、
はい。
まあ、第二ボタンをください、くださいって女の子が群がると。
そうです。
まあ、そういうような、ありていえばそういうようなものですね。
学年に一人か二人はもう第二どころかね、それじゃなくてもいいから、1、3、4、5とね。
うん、全部ないっていう方も。
あれ不思議でしたよね。どうして彼がモテるんだろうかと。
ああ。
理由がわからない。
なるほど。もしかしたら自分の方がモテて叱るべき要素はかなりあると思うのに。
いや、そこまではないですけど、ただあいつだけあんなにモテるんだろうと。もっとモテていいやつがいるんじゃないかとか。
は
ぁ。大体こう男子の中でね、人気のある人っていうのは女子に人気あるんです
よ。ああ、違いますもんね。
ああ、それはわかります。なんとなく。ええ。まあ、どっちにもあんまり人気がなかった。
答えづらいじゃない
ですか、はい。まずはその相談ごとからです、ね。
はい。40歳になったばかりの恵子さんからのご相談です。
恵子さん。
はい。あ、恵子さんですね。
アルファベットで恵子さん。匿名ですね。
はい。
はい。
はじめまして。先日、中学校の同期会がありました。懐かしい顔を見られて大変楽しい思いをしました。ところが、びっくりするようなこともありました。私には中学校2年生の時、憧れの先輩がいました、
うんうん。
顔は俳優で言えばディーン・フジオカさんのようなイケメンで、容姿に優れているだけではなく、スポーツや勉学にも優れているという文句のつけようのない人でした。
先生、これはモテて叱るべきですよね。
まあ、これはそうですね。
これは納得いきます。
認めます。
この方は便宜上 T さんとします。T さんにはファンクラブというのか、親衛隊というのか、取り巻きの女性たちがいて、私は T さんに近づくことすらできませんでした。
なるほど。
T さんの卒業の時期が近づくにつれて、私はせめて T さんの身の回りのものが欲しいという気持ちが強くなってきました、
うんうんうん、
ところが T さんの周りには目障りな女性たちがいてT さんに声でもかけようとしたらとんでもないことになりそうな雰囲気でした。そのような時に現れたのが同じクラスの MO です。
村津の無
ですね。という MO です、はい。はい。MO によれば、MO と T さんは子供の時から友達で、T さんは MO のお願いを聞いてくれる間柄ということでした。MO は私に、良ければだけど T さんの学生服の第二ボタンをもらってやろうか、と聞きました。
おー、いいやつだな。
そうですよね。私は、MO のことだから信用できない、と思いましたので、 期待しないで待っているよ。本当だったらバッチシお礼はするよと答えました。ほうほう。そして卒業式の日が来ました。私は校門の横の桜の木の陰から遠目に T さんを見ました。
あ、情景浮かぶだ。
するとなんと T さんの学生服の第二ボタンがないのです。
おやま。
私は小さな目をこれでもかと開き再度見ましたが、やはり第二ボタンがないのです。その時、私の肩がトントンと叩かれました。
MO だ。
振り返ると満面の笑みを浮かべた MO が右手を差し出しました。
お、
その手には学生服のボタンがありました。
やった。
私には MO が天使に見えました、
ね、
私は MO に何かお礼をしなければと思い、うん、持っていた千円札を MO に渡しました。
お金は渡しちゃった、
はい、MO は当然のごとくそのお金を受け取りました
はあ、いや、ありそうな一コマですね。なんかそこに千円が介在したのが、うん、気になるところでありますけども、
はい、実はまだ恵子さんの話には続きがあるんです。それから26年が経ち同期会に行きました、うんうん、ふと T さんの話題になったので私は自慢したくなって、今だから白状するけど T さんの学生服の第二ボタン実は私がゲットしたんだと友達に言いました。すると同時に3人の友達が、え、なんで、私ももらったんだよと言いました。話を詳しく聞くと私たち4人はMO に一杯食わされたようです。
ん、
MO は T さんの学生服の第二ボタンと称して私たち4人に配ったようです。
4000円、
はい、26年も経ったので笑い話なんですが、法的にはどうなるのでしょうかということですね。
さあ、津島先生、こんな時どうなるの、うん、
まずですね、今回の、まあ、相談当時の MO さんの年齢というのは多分、まあ、14歳未満
なんですね。
はい、まあ、そうするとですね、まあ、刑事上の責任は問えないと。
まあ、そこです、
うん。またですね、もう26年経ってますので、はい、まあ、時効の問題もあるわけですね。うん、
はい。
まあ、だけど、これらのことをとりあえず横に置いといてですね、まあ、似たようなことを、まあ、仮にその大人がしたらですね、まあ、どのようになるか、つまり詐欺罪が成立するかというのをですね、検討したいと思うんですよね。
まあ、言い換えてみればこう限定のレア物だみたいな感じですよね。
うん、
それをお金取ってやってたら実は複数持ってた。うん、だから いつも対馬先生は相手の言い分を聞かないと判断できないとおっしゃいますよね。うん、じゃあその MO 君のね、
はい、
あ、まあ、同じ村津の M でもありますし気持ちになって考えてみますよね。だ、仮にその T さんが複数のボタンを第二ボタンとして使ってたらいっぱい持っててね、でその4つのボタンが存在していても不思議ではないですし、
うん、
でまた MO は恵子さんのクラスメートで、恵子さんたちを裏切ることもないんじゃないのかなと。でしかも恵子さんのお礼といってどんなものがもらえるかもわからない。で恵子さん1000円どうぞって渡した。だから人を騙してその財物って言うんですか、そのお金もらったとかとは言えない。だから詐欺罪は成り立たない。1000円で取ってきてやるよって言ってるわけじゃないんだから。違いますかね。
ただ MO に対して恵子さんは信用できないと初め思っていたわけなんですよね。 MO は普段から態度に問題があった可能性が高いということも言えますよね。
私に置き換えてません
いやいやいや、この恵子さんの話の MO ですよ、もしかして平気で嘘をつく男かもしれないということですよね、うんうん、T さんが仮に複数のボタンを持っていたと、あの T さんが証言しても MO と口裏を合わせている可能性だってありますよね、うん、しかもお礼を恵子さんが出さないこともありえないですよね。
バッチお礼はするよって言ってる、
はい、やはり MO は恵子さんを騙したんじゃないかと私は思いますので、今回は犯罪成立なんじゃないかなと、
そうだ、
なんですかね、
まあ、2人ともなかなか鋭いですね、まあ、回答を言う前にですね、どうして2人の意見が分かれたか、これについてちょっと分析をさせてください。まずですね、村津さんの方はですね、はい、MO の行動をですね、まあ、善意に基づいた行動ですと。
そうそうそう、うん。僕だったらそうしますよ、
はい。それに対してですね、トマさんの方はですね、MO の行動はこれはやっぱ悪意だよと。やっぱちょっと騙すつもりでやってるよって見てるわけですよね。
うん、はい。
実は、この判断こそがですね、同じ事実でも、まあ、こう、まあ、詐欺罪が成立と。するか否かというのを決めるところになってるんですよね。
おお、多分ね、MO君はね、恵子さんのことちょっと好きだったんだよ。
そうですか。
ちょっと力になってあげたかったんよ。
あ、そういうふうにね、どんどんどんどんね、 M さんのこといいように考えちゃうでしょ。
もう村津の M と一緒だからもう親近感ぐっと湧いてますよ。
うん。それでこう、どんどんこんなことがあるのではないかなっていうふうにですね、どんどんこういうの、辻褄をどんどん合わせていくんですよ。このようにね、先にね、その人がいい人だなと思うとですね、その人のやっている行動とか発言っていうのが、どんどんどんどんいいように解釈したんですよ。
ほうほうほう。
それに対してね、この人ちょっと怪しい人だなと思うとですね、言ってやってることなすこと、すべてね、なんか裏があるんじゃないの、うん、とかですね。本当はねとか。やっぱそういうふうに思っちゃうわけですよね。これね、簡単に言えば、人はですね、その人が信用できる人か否かっていうのは、その人の行動や発言の前に判断してるんですよ。
う
ん、先に、だから、今僕見てですね、僕が発言してる。うん、あ、対馬弁護士さんが発言してる内容を聞いて、対馬弁護士が正しいかどうか、じゃないんですよ。先に、対馬弁護士がいい人だ。と思えば、もう中身は後は全部正しいことになっちゃうんですよ。
だから、富松さんの見る目つきも、先生見るときと私見るときと全然違いますもんね。
いや、
ま
あ、それ
もう私見るとき、最初から疑ってかかってますもん、なんか。顎引いてなんかこう、上目でぐーっと睨むような。ああ、やだ。
ないですよ。
いや、そこで、ね、問題というのがあるんですけどね、その、どのような人の行動や発言をね、まあ、この人が善意に基づくものだと。そういうふうに人はね、まあ、一般的に考えますかということですよね。
あ、まあ、身内ですよね。親、うん、子供、兄弟、っていったところですよね。
肩書きのある人、例えば警察官であったり、弁護士などもありますかね。